ハッピーライフ。この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りしています。さあ8月も終わり、夏休みも終わりますが、
はい、
終わり終わりって終わりが続いちゃいましたけども、
はい、
いや夏休みが、もうどうやったって慣れないんですけど、私向こうの人間だったので、うん、
はいはいはい、
9月の1日まで夏休みだっていう。
そうですね、普通はそうですよね、向こうの感覚で言うと。
だお盆過ぎたらもうみんな夏休み終わった感じゃないですか、
う
ん、
そうです。
その感覚にどうやっても慣れなくて。
あー、そうですか。
そうで、子どもたちはね、うん、この辺の聞いてる子どもたちはもう学校始まって、うん、宿題全部できてたんでしょうかね。
あ、今宿題って出てるんでしょうかね。
あ、そっか、うん、そういうのもあるんだ。
わかんないですけど、
なんか、うん、今日のお客様を先に、
は
い、そうね、ご紹介したいが、
しゃべりどころに非常に探ってる、
入れなくてかわいそうだったんでちょっとご紹介してあげましょう、はい、
今日はですね、この6月の役員改正ですね、はい、新しく空知歯科医師会の、うん、税務担当の理事に就任しました、うん、滝川市のコスモデンタルクリニック柳宗次郎先生です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
先生初登場ということなんですけども、私ね、先生のところの、はい、お店っていうか、はい、病院の前は、はい、よく通るんですっていうのが、はい、ちょうどファミリーマートさんに行くのに、はいはい、あそこを通って先生のところを目印に入ってくるんですよ。
ありがとうございます。
先生のところ、先生のところと思って。
それありがとうございます。いやい
や、認知度を広げていただいて。
いや、でもなんかあそこの道でやっぱりこう、はい、あの目印はなんか私にはすごい大事ですよ。
そうなんです。実はあのコンビニがすごく目印になって、
あ、やっぱりなんだ。
結構通行量多いので。
そうなんですよね、裏道なんだけど通行量多いんですよね。
結構事故も、ね、多いとこなんで有名なんです。
あ、そうだ、はい、ちょっと出た時見づらいかも。
それで世界の名手からのあやちゃんが惹かれたんですか。
そんなことがあった。確かにそんなことがあった。いや、でも先生のところはあそこ病院構えて何年になるんですか。
ですね、平成4年に建てましたので、
うん、はい、
ちょうど26年。
あ、そうなんですね。
あんまりちょうどじゃないと思うけど、ね、
ちょうどではないけれども、ど、
皆さん計算していただければ分かると思います。
あ、そうなんですね、
はい、僕で2代目になります。
そうなんですね、
はい、
そうか。
宗次郎先生のお父さんは私の大先輩なんです、
うん、あ、そうなんですか、
はい、大学の大先輩です、
はい、繋がってるんですね、はい、皆さんね、はい、なんか私空知歯科医師会さん の行事いろいろと行かせてもらったりとか、はい、皆さんこうよくしていただいて、こうやって出ていただいてってしてるんですけど、実は宗次郎先生とは初ですよね、
はい、そうですね、はい、
はい、
これからいっぱいお会いになると思います。
お会いになると思います。よろしくお願いいたします。さて、今日のお話なんですけど、まあ、夏休みが終わってで、まあ、子どもたちちゃんと歯医者さん行ったかなって、はい、うん、どうなのかなって思いながら、実は私、はい、春と秋には必ず歯医者さんに行って、うん、メンテナンスしようと思ってるのに実は行けてないんですよ。気がついたら春通り越して夏終わりそうと思って、実はめっちゃ焦ってんですよね。で、なんで焦ってるかっていうと、うん、この間歯磨きしたら血が出たんですよ、うん、やばいですよね、
うん、やばいです、
うん、やっぱりそうですよね。で、今日はそのお口の中のセルフチェック、
はい、
歯周病とか、はい、なんかこうちょっと病、ひょっとすると感染してるかもしれないセルフチェックを先生ちょっと教えていただきたいんですけども、
はい、
例えば、はい、歯周病のセルフチェックどういうのがあるんですか。
いいですか、うん、はい、まずですね、基本的にはもう朝起きた時です、
はい、
お口の中がちょっとちょっとおかしい、ネバネバ、これはもう要チェックです。
それは夜なんかこう食べたからとかじゃなくて、はい、お口の中で、はい、細菌が、
そうです、いっぱい増えてます。
だってね、このコーナーの去年1年で私が一番心に残ったのがね、そうそう、寝起きの口はお尻より汚いっていう細菌の数が多いっていうのを聞いて、
人間の体の中で一番細菌数のバイ菌の塊がたくさんうじょうじょしてる場所。
それ見てから、それ聞いてから、テレビの寝起きのキス見たらうぃって思うようになっちゃって、
おはようのキスは実はどうなのかなという疑問がありますね。
歯磨いてからにした方がいい。
そうですね、
はい、まずは、ね、朝起きた時の口の中のネバネバ、
はい、
続いて、
はい、 皆さん歯ブラシをすると思うんですが、はい、その時に出血があるかどうか、
これだ私これだ
ちょっとでもこう歯ブラシ見て血が滲んでたらちょっと要チェックです。
口の中なんか茶色くなったの歯磨いたら
あのただあれですよ、中にはですねあまりにも力強く磨きすぎて逆にあの歯周病ではないのに歯茎を傷つけてしまう人もいるんですよ。そう、ね、そうやって逆に悪くしてしまう人もいるので、あのまずいと思ってゴシゴシ磨くのだけはやめてください。
力入れちゃいれない。
力はいらない。毎回あのこの番組の中でも言ってますけど、
はい、力はいらない。
力はいらないので、あの今ね歯ブラシでも力入るとあのパキッとかなんか音がして力入らなくなるような歯ブラシも出てますので、
はい、
圧力をあまりとにかく加えないでとその代わりに長く丁寧に一本一本磨くように。
私あの知ってますよ。ある人が、あの口うがくで口歯ブラシ動かさないで頭をガシガシながらあの磨いてる中谷っていう人なんですけど、あんな磨き方したら傷つくだろうって思ったことありますよ。でもそんなそれぐらい力いらなくてで出血それでも出血するようだったら怪しいと、
うん、はい、怪しいです、はい、
さあそして3つ目、
はい、どういう時でもいいんですが、うん、ちょっと歯茎がこういずいとか、
はい、
なんかムズムズするとか、
はい、
そういう風な感じが出ると要チェックです。
あ、
例えば浮いた感じがするだの、
うん、
なんかちょっと奥歯に物挟まってなんだろう、うんうん、この違和感、うん、それもちょっと要チェックですね、うん、
はい、そして、
はい、
続いて
大体そういう時に鏡を見ると赤く腫れ上がったりしてるのが多いですね、うん、
はい、ドキ、
よく鏡を見ます、
はい、
皆さんちょっと指で触ったりするとあ、なんか柔らかくなってる、
うん、
結構こういう話聞きます。
あ、
それを感じたらもうすぐ歯医者さんに電話した方がいいとは思います。
はい、はい、さあそして続いて、
はい、あとは皆さん多いのが結構食を、うん、する時にですね結構こういいもの歯ごたえいいものを食べようとするんですが、うん、それで違和感を感じた時もちょっとチェックが必要だと思います。
あ、硬いものが食べづらいっていうか、
はい、1回2回ならいいんですが、うん、何回か繰り返してるとちょっと歯が弱くなってる可能性があります、
うん、そうなんだ、
はい、
続いて、
はい、あとは鏡を見て思うことで、
はい、
歯が伸びた年のせいかしら、それもありますが、まず歯が伸びたと思ったらもう
歯が実際歯は伸びないんですよね。
伸びないんだ。
伸びたように見えるんですね。
歯茎が退縮して下がって歯茎の内側に隠れた部分が外側にむき出しなんで歯が伸びたように感じてしまうんですよね。
ごめんなさい、想像力たくましいんで、あのドラキュラの歯がニューッと伸びたのは歯周病かと思っちゃった。そう、伸びるわけじゃなくて、
そうですね、でも皆さん大体歯茎が下がったっていうのも歯が伸びたというふうにまず感じることが多いみたいですね。
伸びないんですね。
そうです、伸びないんです。
伸びないんですね、はい、そして最後、
はい、要するに前歯ですね、
うん、
あのそれが要するに伸びてる、要するに歯が出てる、うん、まあ、出っ歯ですね、
はい、はいはい、
あとはよく物が詰まるようになる、
あ、これ、はい、これ奥歯これです、
はい、それも歯周病、要するに歯茎が痩せてきたり歯茎が弱ってる証拠かもしれません。
そうなんだ、は
い、まあ、ある程度ね年齢が進むと加齢に伴ってですね、うん、歯茎っていうのはあの自然と退縮するものなので、
はい、
多少隙間ができたり物が挟まりやすくなったりするのは、
うん、
これはもうあの年齢がいけばいくほど、
うん、
しょうがないことなんですけれども、そうじゃなく、
うん、
歯周病で挟まりやすくなるパターンもありますので、
はい、
まあ、一応なんか心当たりがあるようだったら歯医者さんでチェックしてもらって、はい、まあ、これは年齢的なもんでしょうがないですよって言われたら、まあまあ健康的なもので、健康的にまあ年齢を重ねてると思って、
はい、
それは失敗ないんですが、歯周病が原因でそうなってる場合っていうのは結構厄介なことがあります、
うん、そうなんです、
はい、
この中で、
はい、
あのブラッシングの時に出血したのと、
はい、
歯肉がなんかむずがゆい気がするっていうのと、はい、それから、歯と歯の隙間に物が挟まる、はい、3つ当てはまりました私、
はい、 3つだと信号でいうと黄色信号になりますので、
はい、
どうしようかな迷う時でもあるんですけども、うん、やっぱり気になればもう歯医者さんに見てもらう、
早めに行った方がいい、
そうですね、はい、忙しければすぐ予約をするような感覚でスケジュールを立てた方がいいとは思います。
あ、なるほど、はい、もし全部当てはまってる人がいたらもうこれは完全に、
そうですね、神様にお祈りして歯医者さんに行ってください、
うんうまい、本当ですね、間違いないですね、はい、でそもそもですね、よく聞くテレビ の, あのコマーシャルでも大体こう歯周病予防って言葉とか歯磨きがどうのとか歯ブラシがどうのってもう頻繁に入ってるんですけども、そもそもは先生どんな病気なんですか。
はい、歯周病というのはですね、要するにばい菌、細菌の感染によって起こるものです、うん、
はい、
お口の中っていうのは、まあ、約700種類、まあ、数に言うとほとんど数えきれないぐらいの数がいるんですが、うん、そういう細菌が増えていく病気なんで、うん、
はい、
特に溜まるところが歯と歯茎の間のところです、
うん、
歯の周りにつく、歯と歯茎の中に入っちゃう、はい、ですからそういうところ歯ブラシしないといけないんですが、
うん、
まず見ると鏡で見ると赤く腫れてたり、
はい、
出血したり、
うん、
噛む時に痛みを感じたり、いろんな症状が出ます。
一回私もやらかしてしまったんですけど、はい、外目見た目全然歯普通で何ともないのに、はい、なんか歯茎腫れるなと思ったら、はい、歯茎の、赤いところの中がなくなってたって、はい、びっくりして、すごい痛かった。あれは
軽いもの重いもの、
はい、
いろいろステージがありますので、そこの見極めはなかなか難しいんですが、自覚症状ない時に進むのも歯周病の特徴なんで、うん、やっぱりちょっとでもおかしいなと思ったら歯医者さんに行って相談するのがいいと思います、
は
い、
これね、きっと私はならないよって思ってる人もいると思うんですよ。大丈夫だよって、はい、全然歯大丈夫って思ってる人も多いと思うんですけど、はいはい、結構なる感染する病気なんだそうですね。
そうですね、統計的に言いますと日本人の約8割は歯周病と言われてますから、10人いたら8人です、周りの方10人集めたら、そこに自分が入ってないという自信があるならいいんですが、
入ってる場合の方が多い。
そうですね、そもそも自覚症状がないのが歯周病の特徴ですから、うん、出た時にはもうかなり進行している、もしくはもうすぐ治療が必要な状況になります。
怖いですよ、
怖い病気です、はい
気がついたら骨なくなってんですからね。
ないんです、骨なくなってしまった骨はなかなか再生させられません。
そうですよね、はい、いや本当に怖い。で、これは歯周病はただ歯だけじゃなくて他からの原因で影響する場合もあるんですよね。
はい、そうなんです。例えばですけど歯周病が進むと、噛み合わせはもちろんのことですけど、うん、力が入らなくなるので、
はい、
例えば姿勢が悪くなることもあるし、
うん、
いろんな病気を引き起こす可能性が今は言われています、
はい、
特に今最近なのが、心筋梗塞だとか脳梗塞を引き起こすんじゃないかとも言われています、
う
ん、これは統計的にも立証されているので、
はい、
とにかく体にいいことは全くありません、
うん、
それによって、例えば物が食べないからうまくいかない、だからストレスがかかったり、
うん、
まあ、いろんな広い範囲でですね、
はい、
病気が広がる可能性があるので、
うん、
軽く考えちゃいけない病気だと僕は思います。
でさっきね、その寝起きの中の話がありましたけれども、はい、私考えたら東京からこっち来るまでは虫歯全然なかったんですよね。でこっちで好きな男を追っかけてきて一緒に住み出したんですけど、そっから虫歯できたんですよね。
その時寝起きの中はしてたってこと
ですね。してたそれ原因じゃないかと思って。
わかりやすいです、
はい、
でもありえますよね。
ありえます。
今までなくてやってるのはそんな病、歯のね、虫歯とかそういうのなかったとしても、外からなんかそういうことでもらうこともありえるってことですよね、はい、
ですので、
うん、
ご夫婦で一緒に歯医者さん通われてくる方、
はい、
親子で通われてくる方、
うん、
例えばまあ旦那さんがお口の中虫歯や歯周病がすごい多い、
はい、
奥さんも同じ、
うん、
お父さんお母さんが虫歯や歯周病がすごく多い、お子さんもやっぱり多いって、うん、そういう流れは、結構あります。
もう私もう本当に思い出しただけで黒歴史だなと思うんですけど、うん、うちのばあちゃんが私が食が細いからって、はい、漬物を口の中でぐにゅぐにゅぐにゅぐにゅって噛んで柔らかくしてふいって私の口に入れてくれてたんですよね、うん、恐ろしいですよね
最近の塊を与えられてたみたいですよね
そうですよね恐ろしいですよね、
まあ、そういう意味では歯周病は感染病なので、
そう愛情なんだろうけど愛情と一緒に
歯周病も感染させられてしまってるわけですね。
それもあり得るわけですよね、はい、そのなんて確率と、はい、それから細菌の数とっていうのを考えたらね、はい、でもね先生これね歯周病ってそもそも感知するものなんですか？
ですね、感知という言葉も難しいんですけども、うん、基本的には感知という言葉はあまり僕らは使わないことが多いです。要するに病状を安定させることはできるんですけども、うん、要するに細菌の感染症ですので細菌がゼロにならないと感知という言葉は使えないと思うんですよ、うん、ゼロにはどうしてもできないので、
そうでしょうね、
数を少なく維持することが一番の、うん、まあ、治癒に近くなる方法なので、ですからブラッシングでしっかりと汚れを落として、うん、お口の中をなるべく清潔に保つ、もしくはそういう環境を作ってあげるのが歯周病を、まあ、治すといいますか、まあ、安定させるっていう意味合いで僕らは言ってますけど、
まあ、歯医者さんで歯周病治療することはするんですけれども、うん、実際治すのは我々じゃないんです、うん、患者さん自身なんですよ。結局細菌の数を少なくするような、例えば汚れ溜まった汚れを掃除したり歯ブラシの指導させてもらったり、うん、場合によって歯茎の手術もしたりします、うん、でもそれが終わってある程度状態が安定した時には、うん、患者さんがこれ以上また同じようにならないように、うん、毎日毎日お食事の後のその歯ブラシや、うん、歯間ブラシ、うん、糸ようじ、いろんなものを使ってお口の中手入れしてもらうメンテナンスをしっかりしていただかないと、うん、また同じ繰り返しになるんですよね。
で、はい、やっててもなるのは、うん、要は口の中の細菌はゼロにはできないからなんでしょ、きっと。
そうです。ただ数を少なくすることはできます。あとは人間の体には免疫力がありますので、はい、ある程度数を抑えていただければ、うん、進行は遅くできたり、もしくはそこで止めることはできると思います。
でまた今糖尿病と歯周病の関係っていうのも大きく、はい、うん、取り上げられてきて、実は糖尿病になった人っていうのは歯周病にかかりやすい、う
ん、なぜ前もねそんな話出てましたね、
う
ん、はい、
なぜかっていうともう完全にもう抵抗力がなくなるっていうのは大きな要因なんですよね。
そっか、
逆に歯周病を治療すると糖尿病が良くなるっていうパターンもあります、うん、
糖尿で悩んでらっしゃる方結構多いと思うんで、
前にもこの番組でも言いましたけど、もう歯周病を徹底的に治療して自分でもお口の中のメンテナンスをしっかりできるようになった糖尿病患者さん、糖尿病の数値が1ぐらいポンと下がるっていう、薬飲んでも動かなかった数値が、変わってくるって、お口の中のメンテナンスするだけで良くなるっていうこともあります。
じゃああれですね、糖尿病予防にも、予防っていうか治すためにもきっちりメンテナンスして、私なんかも早めにメンテナンスに行って、はい、で様子を見ると、
はい、もう本当にねお口の中だけの問題じゃなくなって、今のその医学の世界では、うん、お口の中から全身に関するものが全部つながってくるっていうことを、
そうですよね、
いろいろと取り沙汰されてますので、
うん、だってお年寄りで口から物を食べられなくなったらもうてきめんに体弱るって聞くじゃないですか。 それだけこうここを動かして食べるっていうことは大事なんだなって、はい、でもう先生たちに言われてもう本当なるほどなって思うのが、だんだんと硬いものとか噛むものとかめんどくさくなってくるんですよ。でなんかこう歯に詰まるのが嫌だからとか硬いと疲れるからとか、はい、でもそれもやっぱり良くないんですよね。
そうなんですね、やっぱりよく噛むっていうことが実は一番健康に、例えば脳に刺激が適度に伝えられる、
はい、
あとは唾液がよく出ることによって食べ物の消化も助けてくれる、胃にも優しくなる、いいことづくめ。ただ間違った噛み方さえしなければ、例えば硬いもの好きな方はやっぱり歯を消費しやすくなるので、適度にうまく調整してもらうと、 あまり硬いものばかり食べずに規則よく食べると、う
ん、なるほどね、はい、いやちょっと本当に行きます怖いので行きます、はい、でもあの皆さん本当に私のことだけじゃなくて皆さんですねちょっとこう美容室に行くような感覚で車 の、 あのオイル交換するような感覚で、はい、あの大丈夫でも歯医者さんにメンテナンスお願いしますって言っていただいていいんですね、
は
い、
そうですね、
はい、お気軽にお近くの歯医者さんにご相談ください、はいはい、どうでしたか先生初登場のご感想は。
いや意外に緊張しますね
そんな風には感じの
宗次郎先生ねやっぱりあの、うん、しゃべりあの説明が解説がお上手です、
うん、いや本当にそう思いました、うん、
これは次も出席するというそういう
はい、お待ちしてますということで、はい、ハッピーライフ、今日はお二方ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
この時間は空知歯科医師会さんの協力でお送りしました。